こんばんは、ココナエともみです。今は夜中の、12時17分、25日になりました。本当は24日のに、録音をして皆さんにちょっとねお送りしたかったんですけれども、急遽24日は博多日帰りの用事が入ってしまいまして、ちょっとね遅くなっちゃってごめんなさいね。なのでこの音声は明日の朝多分配信されると思います。ということで、今週のテーマなんですけれども、まあね、17日かな、この前の天秤座の新月の時に、そうですね、土曜日がそう、ちょうど1週間ぐらい前が天秤座の新月だったんですけれども、そこからちょっとね人間関係いろいろありそうだなと、まあパートナーシップとかそういうことを話したと思うんですが、の現在、お羊座の火星が逆行中で、巡行に戻るのが確か11月の14日だったと思うんですけれども、でやっぱりね人間関係、私はこのたった1週間の間にいろんな何かこう変化がありまして、まあ先週神戸行って東京行ってっていうその流れではすんごく良かったんですけども、ちょっと21日に戻ってきたのかな、長崎に。そしてまあちょっとそこで予定をしていた人と交流ね、やり取りをしたら、もうなんだか波動の違いをすごく感じてしまって、私がね珍しくイライラしちゃったんですよね。それをね抑えきれなくって、普段だったらスルーするようなところだと思うんだけれども、多分もうきっと無理だと思ったんでしょうね、その時間を共有するのが。でまあそれを相手にね伝えて、とりあえずちょっと気まずくなっちゃったんだけれども、まあ、そういうふうな時なんだなと。でまあ本当にね、火星お羊座の逆行っていうのもちょっと関わってるから余計にそういうふうなのを加速させちゃったのかなと思うんですけれども、私にとっては結構すっきりしたというか、やっぱこうやって今から先この自分の道っていうのが、自分のいるステージっていうのはどんどん変わっていくんだろうなと思います。よくねもう何年も前からだんだんと本当に縁がない人とは会えなくなっちゃうという世界がねできてくるよっていうふうに言われてますよね。でやっぱりこのコロナにことね、コロナが始まって、そういうふうな状況を体験しました、私たちは今年の初め前半で。なんだか思うように会えないという状況がね、で新しい人との出会いとかもなくなっちゃうし、交流会なんかっていうのも今までスタンダードだったのがそうではないような世界になってきましたよね。今はだいぶ交流ができてきてるような感じですけれども、今後もまたどういう波が来るかわからないなっていう状況で私は過ごしているんですけれども、それでね本当に思ったんですよね。こうやって例えば自分のステージを上げたいと思った時って、これまでだったらねその尊敬してる人のセミナーにお金を払っていく、その場の空気というかその場のエネルギーを感じて自分の波動を上げていくとか、そういうふうなやり方っていうのが当たり前にできてたんだけれども、これからっていうのは本当に何て言うのかしら、その上のステージに行く時ってすっごくこうもうどんどん狭くなっていくんじゃないかなって感じてるんですよね。実際に私今回神戸東京って出会った人ってもう写真も撮らないぐらいな感じでずっと会って、 時間を過ごしてきたんですけれども、あ、こういう風な感じでしかも会えなくなっちゃうのかもしれないなって、なんかね、難しく表現がちょっと難しいんだけれども、やっぱり自分の波動を上げていくってすっごく大事なことだなと思ったんですよね。それが今本当にこうエネルギーが変わっていっている、地球上の、それをすっごくなんか公私ともに感じているんだけれども、私は今オンラインサロンでこうやってね、交流をしてくださってね、してる、つながってくださってる皆さんとは、まあ次こう自分が成長するとともに一緒にこう上に上がっていきたいなっていうことを思ってるんだけれども、これっていうのは私が引き上げるわけではなくて、皆さんそれぞれがですね、どういうふうな世界に行きたいか、どういうふうなステージに行きたいかっていうところを明確にしていって、そしてなんか歩調を合わせていくみたいな感じのスタンスではな、スタンスである方が実現、すると思うんですね。なんかここのコミュニティにいればどうにかなるんじゃないかとか、ここにぶら下がってればとかいうのとは、なんかこうちょっと今までそれではうまくいってたのかもしれないんだけれども、これからの世界っていうのはやっぱり自分のイメージングと、そこにどうやってそこのコミュニティとつながっていくかっていう時に、お金では解決できないもの、例えばお金を払ってそこのコミュニティに入ったんだけれども、活用しなければ多分何も自分のものにはならないわけだし、だからよく私がね、リアルタイムで参加してくださいライブ配信の時にはって皆さんにお声かけするのって、そこでその時今こここの瞬間でしか味わえないエネルギーってあるわけですよね。本当に私ってすごく恵まれてるなって今感じることって、普段は会えないような人がそこの場所にいて、そしてその人と関わる時間をもらえる、そういうことが自然と起こってるわけですね。で、それはどうしてかというと、私自身が常にそれを意図しながら自分のステージを上げていきたいっていうことをまず望んでるからなんです。で、その目的というのはなぜかというと、自分のステージを上げていくという向上心、そこに発生する自分のエネルギー、あとバイタリティ、そういうものが近くに来てくださる受講生さんだったりとか、お客さんだったりとか、メンバーさんだったりとか、そういう方たちのために必ず役に立つというふうに思ってるからなんですよね。そのために私はやっぱりすごく自分自身で投資をしてるんです。自己投資もやってます。金融投資もやってるけども、自己投資もやってるんですよね。そこに対して自分の波動を上げていく、ステージを上げていくっていうことに対して、すごく私は欲深なんだと思います。それはきっと自分の使命だから、私が何のためにこの自分の命を使うかって考えた時に、やっぱりビオーラという、ビューティーオーラというね、こうやってニッチな世界を13年か続けてきてるわけなんですよね。で、やっと今年本を出すっていう、そういうチャンスに恵まれて、もうすぐ形になるんですけれども、本当にね、そのことによって幸せになれるっていうか、自分本当の自分のね、可能性、私だって最初からこうじゃなかったんですものね。20代の頃はすごく大変な時期過ごしてきて、それも結構長い時間、そういうこうどっぷりと低い波動を体感してるわけですよね。そこから一気に駆け上がって、でぬるま湯になって、そしてまた自分の生きる道を見つけようと思って、そこでシフトして、でそこからまたゼロからと思ったらマイナスになっちゃって、でまた回復してっていうことをずっと繰り返してきてるわけなんですけれども、そのなんか原動力っていうのは、やっぱり自分が何か自分が発信してるものっていうのが、そこに惹かれてくださる方たちの役に立つっていう、その視点でしかないんですよ。 もう結局自分が綺麗になること、輝き続けるとか、自分がフットワーク軽くあちこち行ってるっていうことによって、それに影響されて、あ、何かいい感じ、私もそういうふうになれるとか、そういうふうな人が一人でも増えればいいなっていう感じで、ただただ私は走り続けてる。多分これからも走り続けるんですね。まあ11月の1日にね、重大発表があります。その時にね、ゆっくり話しますけれども、まあなんとなくね、あ、トモさん、なんか最近のトモさんちょっと違うかなっていうふうに感じてくださる方って、まあメンバーさんの中で私のことずっとね見てくださってる方も多いですので、なんとなく感じてくださってるっていうのはあるかもしれないんですけれども、そのね、今からのことを11月1日のライブ配信ではお話をしていきたいと思っています。で、その時にね、新月にこういうことをやったらいいよっていうのをね、シェアできたらいいなと思ってます。11月1日14日ね、1日で15日か、サソリ座の新月ですもんね。で、11月の1日は確か、おうし座の、あ、これは、おうし座の満月が10月の31日か。うん。だからなんかちょうどいい感じですね。おうし座とさそり座って結構金運というか、お金のエネルギーが強い星だというふうに言われてるので、そういう流れの中にいる時にちょうどライブ配信ができるというのはとても嬉しいから、ぜひね、皆さんお時間作ってライブで参加してくださいね。リアルタイムで参加してくださいね。そう、それで、今週なんか意識していきたいなと思うことは、やはりもう本当にここから自分の波動が自分の世界を作っていくというふうに私は確信しています。自分がどこに行きたいのか、自分が好きなものは何なのか、もう本当にね、この基本的なところっていうのは、自分が好きなものは何なのか、嫌いなものは何なのか、自分はどうなりたいのか、私はどういうふうな私として生きていきたいのかって、そういうふうなことっていうのがね、明確であればあるほど、なんかすごく生きやすいと思いますね。そこがなんかぶれないでいれば、風の時代のそのすごいこうぐわーっとくるエネルギーの波に乗れちゃう。で、そこに乗っちゃうためには、やっぱり自分がどこに行きたいかというのを明確にしとかないといけないわけですよね。例えば、あなたの好きな食べ物のナンバー3まで 1,2,3 言ってくださいって言われた時に即答できますか？なんか難しくないですか？いきなり聞かれたら。もうそういうもんなんですよね。そういう些細なことっていうのを案外知らなかったりする、自分のことなのに。私はどういうふうな部屋に住みたいとか、どういうふうな暮らしをしたいとか、どういう働き方をしたいとか、働いてる時の気持ちはどんな風にありたいとか、なんか、ああ、もうすごく忙しくて残業が多くて、そこのせいにばっかりしてても、これからの時代って、自分の思うような世界観って作るのってすごく難しいと思うんですよね。その仕事をしている中に喜びを見出していくっていうのはとっても大事なことだと思うんですよ。私はあちこちに行って結構自由に時間もあるし、だけれども、まあ、人様から見たらいいなって、いいホテルに泊まっていいもの食べていい人たちと出会って、で、なんか楽しそうでいいよねっていうふうに思われるかもしれないんですけど、これを持続していくためのエネルギーってすっごくいっぱい使ってるんですよね。ただそれはやっぱり自分が選んだ道だから、誰のせいにもできないわけですよ。自由って素晴らしいんです。ただし自由っていうのはそこに漏れなく責任がついてきます。 そこは本当に自分自身この自由で居続ける、それも自分の理想を追求し、自分の信念とか自分が伝えたいそのビオーラっていうのを世の中に伝えていきたいっていう使命を果たしていきながら自分の理想を追求していくって、もう相当エネルギー使ってるんですよね。だからトモさんみたいになりたいって言ってくださる方もいらっしゃって、私も嬉しいと思うんだけれども、多分大変だと思う。自分でも客観的に見たら、楽しいけど結構エネルギーいっぱいいるなっていう風なのは印象ですね。移動だけでもかなり体力的にも使えますし、お金も使ってますし、もう本当に大きくエネルギーを動かしていく、いかないと大きなお金っていうのはやっぱ入ってこないなっていうのは体感しておりますけれども、これからね、私がどれだけ成長できるかっていうのはまだまだ未知数ですけれども、可能性があると思ってやっぱり目の前を向いて、上を向いて、未来を今ここ、この瞬間で作っていく、その作業っていうのはやっぱり大事なことだなと思います。いつもいつもポジティブでっていうことを私が進めてるわけではないんですよ。ネガティブになる時も私はもちろんあるんです。落ちる時はとことん落ちますから、もう目も当てられないぐらい、もう本当にその自分のダークな部分、ブラックな部分っていうのも全部受け入れてるんですよね。知ってるというか、もうこういうふうになる自分も自分だし、明るくポジティブシンキングに飛んで回る自分も自分だし、すごく振り幅が私の場合は大きいんですけれども、そしてそういうこうダークな部分っていうのは外にはね見せてないから想像もちょっとつかないかもしれないけれども、そこもまるっと含めて自分なんですよね。なんかいいとこだけを見て、光の方だけを見てとか、太陽だけを大事にしてっていうのはやっぱり地球では生きづらいですよね。だって太陽が、光があれば必ず影はできるんだから。でもその影っていうのをもう最初からもうセットだっていうふうに考えていくと、何か悪いことが起こった時にそのせいにするとか、そこで腐り続けるっていうことがなくなる。やっぱり悩み続けるとか、腐り続けるとか、囚われ続けるとか、その続けるっていうことがあまり良くないんですよね。風通しを良くしていくっていうのが風の時代のテーマなので、続けるっていうんだったらもう瞑想続けた方がいいですよね。瞑想続けて自分の中のドロドロしたものをどんどんどんどん爆破していって、すっきりすっきりなるっていうのがやっぱりおすすめです。なので、今週もね、やっぱり瞑想すっきりするために続けていきましょうね。本当にこれを癖にしていくと、歩きながらでもグラウンディングしようとか、なんか私慌ててる、グラウンディングコード下ろそうとか、なんかイライラしてる、自分を愛で満たそうとか、そういうことが例えば目の前の人ね、ちょっとこの人イライラしてるね、私もなんかイライラが移りそう、目の前の人に愛のエネルギーをドバーみたいな、そういうことが自然とできるようになる、そこまでなった方がいいですよね。ならないといけないとはちょっと言えないけど、それこそがその続ける価値があるものかなと思います。ネガティブで言い続けるのには価値はないですから、マイナスになっちゃう、ゼロではなくてマイナスになっちゃうから、その続けるではなくてフラットに戻すことを続ける。ポジティブで居続けるなんて無理ですよね。それもだって陽のエネルギーでエネルギー消耗しちゃうじゃないですか。もう真ん中でいるっていうのが一番なんですよ。その時にわーって嬉しいっていうのもすごく大事なことだけれども、シュガーハイと一緒でさ、 甘いものを食べたら急と血糖値が上がるように、感情もあんまりにも上がりすぎると、ハイになりすぎるとダウンした時にその落差がありすぎるから、まあ、中央でいる、真ん中にいる、淡々としてるというのとはちょっと違うんですよね。喜びは喜びで嬉しいってしっかり噛みしめて、自分に染み込ませるっていうのはすごく大事なことですよね。あ、本当に嬉しい、もう心の中でガッツポーズみたいなのね。なんかそういうふうにこう噛みしめていく一瞬一瞬、幸せなことが起こり続けたら怖いっていう人がたまにいるんです。昔の私がそうでした。だから33ぐらいに奇跡がどんどんどんどん起こり始めた時に、もうってこんなに幸せが続いたらなくなるんじゃないかなって不安になったことがありました。なくなった時ってなくなった時ですよね、ぶっちゃけた話。それよりもその時の幸せを一つ一つ噛みしめて感謝を味わう、ありがたい、本当に私は幸せだって、そっちの方が幸せは長く続きますね、じわじわと。よくプラスのサインでワクワクする、ワクワクをなんか進めるっていうことはよく聞く話なんですけれども、私ね、なんか最近分かってきたのが、本当にさっきみたいに、さっき言ったみたいにシュガーハイ、バーッとバーッとポジティブに喜ぶっていうの、いう時っていうのはなんかちょっと危険。投資とかの話でもそういうふうな煽ってくるような感じの案件の場合は要注意ですね。イエローカードっていうかレッドカードっていうか、で、やっぱりその中央でですね、あ、これはいける、しっくりとかね、あとワクワクする時でもじわじわワクワク、あ、なんか明るいよね、本当そんな感じみたいな、わーって、これは年齢のせいなのかな、今話しながら思ったんだけど、もしかしたら50になったらそうなるのかもしれないね。まだなったばっかりですけど、まあね、とにかく、ちょっと今日の話をまとめますと、まだまだ人間関係とかいろんなその変化っていうのは起こります。もうそうね、いつまでとはちょっと期限言えないんだけれども、それは覚悟しておいてください。だからグランディングが大事なんです、ブレない自分を作るために。で、フラットになれるように、常に中央で見れるような自分、だから真ん中、自分軸に戻る、センタリングですね、それがすごく大事です。このグラウンディングとセンタリングが瞬時にできるようになると、自分のブレっていうのが最小限に収まるんです。ブレてもいいんです、ブレちゃダメっていうことはないです。私もブレます、寄り道もいいんです、転んでもいいんです、転んでも立ち上がればいいんです、落ち込んでも、落ち込んで下を向いてもちゃんと顔を上げる日が来ればいいんです、そんな感じです。だから必ずなんか自分を責めないでください。ネガティブになった時に、私はこれだからいけないんだとか、もうこういうふうになっちゃいけないんだって、私もネガティブになります、私も腐ります、こんちくそーって言ってます。だけども長くは続かない、まあ続けられなくなってきちゃった最近。まあ、一瞬瞬間に沸かしきみたいなビャッとなる時もありますけど、結構忘れるというか手放せるようになってきましたからね。それはやっぱりそういうことを意識して続けてきてるからだと思います。で、そっかそっか、10月31日がね、牡牛座の満月ってことは、今週は食欲が湧くかもしれませんね。美味しく食べましょう。 もう食欲の秋通り越してなんか冬になっちゃったね、寒くて。はい、だけども、はい、冗談はさておきね、人間関係いろんなことの変化は起こりますが、やはり私は自分のオーラをきれいにして、自分軸をちゃんと持ってフラットに戻れる自分軸ですね。そして波動を上げる努力、意識をする努力って言ったらちょっとイメージが変わっちゃうから、波動を上げていくということ、そして自分を知るということです。自分が今何を望んでいるのか、本当に自分がの中にあるものが現実になっていくから、わかります？自分の中にあるものが現実になっていくから、今の現実現状がなんかちょっと不安を感じたら、やっぱりそこでシフトしなきゃいけないんですよね。それがサインです。目の前の現実が、自分が今いる世界が、今感じてる感情が、それが全て答えだと思ってください。そこに対して自分が何かちょっとでも違和感を感じたら、その違和感を修正していくっていう、そういう意識かなと思います。もしこういうふうにね、音声とかを聞いて、こういう部分ってどういうことですかとか質問がある場合は、気軽にメールの方にね、質問を書いてくださったら嬉しいです。そうすると、例えば今度はライブ配信をするから、皆さんとねお顔を合わせておしゃべりができますけれども、そこまでに質問事項とかをいただいてたら、それについてまた深く話をすることとかができますし、でやっぱりこう質問が湧くっていうことは、この話に対してやっぱりきちんと向き合ってるっていうことですもんね。だからね、無理して質問を作らなくてもいいですけれども、そういうふうにちょっとでも疑問が湧いたとか、もっとここの部分を深く掘り下げて聞きたいとかいうリクエストがあれば、遠慮なく教えてください。ということで、また今日もベラベラと喋ってしまいました。ちょうどね30分ぐらいは喋ったのかな。皆さんのまた来週はね、皆さんとお顔を対面してお会いできることをね、楽しみにしていますので、初めてお会いする方もねいらっしゃるので、とっても楽しみにしています。それでは、まず来週のまでの1週間、まずね皆さん元気でお過ごしくださいね。そして牡牛座の新、満月に向けてのメッセージはまたメールとかで配信したりしますので、お読みください。それでは今日も素敵な一日をお過ごしくださいね。ごきげんよう。